Sweet Brother Six FAU La La.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
アロハ。8月2日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。イエーイ。 83.6MHz FM うららより今週もお届けいたします。今宵のお相手は第1週目パーソナリティ、湘南在住のシンガーソングライターもんちかです。よろしくお願いいたします。さて、この番組は毎週火曜日夜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。また各週担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみくださいということでね、もう夏真っ盛りでございますね。皆さんいかがお過ごしでしょうかね。私の住んでいる湘南も今はもう本当にシーズン真っ盛りというね感じで、海水浴のお客さんがこうたくさん、来ているような、そんな状態でね、今日から4日後の8月6日はですね、うちの地元の、茅ヶ崎の花火大会ね、海水浴場で行われる花火大会なんかもあったりしますが、皆さんもね、花火なんか行かれてるんでしょうかね。とにかくもう暑いので、ね、皆さん体調だけは気をつけてね、楽しい夏を過ごしてください。さて、今週のスポットライトのコーナーは、背筋も凍る怪談の秘密に迫りたいと思います。また、後半はボイストレーナーもんちかがお届けするラジオでボイトレのコーナー。今週も声のお悩みズバッと解決いたします。また、リクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので、最後までお楽しみくださいね。それでは今週も参りましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、ということでね、ちょっと今日はいつもよりトーンを低めにお届けしております。なんでかっていうと、今日のスポットライトはですね、もう今シーズン真っ只中ですね、背筋も凍る階段の秘密に迫ってみたいと思います。階段って言っても1階から2階に上がる時に登ってくるあれじゃないですよ。ね、怪奇の話の方の階段でございます。ね、好きな人と嫌いな人がいるかもしれませんが、まあみんな好きですよね。そんなわけでですね、楽しく聞いていただければと思います。まずはね、前半は、怪談の歴史について、迫ってみましょう。怪談は怖さや怪しさを感じさせる物語の総称。死に関する物語、幽霊、妖怪、怪物、あるいは怪奇現象に関する物語は民話伝説、あるいは神話の中にも多数存在しています。今昔物語集などの平安時代末期の古典文学にも多数の怪談が収録されていますが、それらを題材にしてまとまった形で残っているものでは、雨月物語が有名です。また、四ツ谷怪談や番町皿屋敷のように歌舞伎の題材に取り上げられたり、落語にも怪談が取り上げられ、こうして怪談という一つのジャンルが確立されていきました。そんな日本の怪談を語るのには欠かせない重要な人物がいます。小泉八雲、本名はラフカディ・オ・ハーンというイギリス人の方なんですね。 ヤグモは日本の怪談や奇談に魅せられ収集をし、自らの解釈に従って情緒豊かな物語に仕立て上げ、怪談として一冊の本にまとめました。この怪談というのはですね、ローマ字でクワイダンって書くんですね。K-W-A-I-D-A-N と書いて、怪談という、一冊の本にして、これもね、今全世界で、愛読されているという、本ですけれども、その中でも、有名なのはね、耳なし法一、盲目の琵琶法師法一は、平家物語の弾き語りがあまりに素晴らしいことから、武士と偽った平家の亡霊から見染められてしまいます。その武士に連れられて、夜ごと出かけていく法一を不審に思った和尚が後をつけていくと、そこは無数の鬼火に囲まれた安徳天皇の墓の前でした。和尚は法一を連れて帰り、亡霊たちから逃れるように、法一の全身にありがたいお経を書きますが、ただ一つ、耳にだけお経を書き忘れてしまったため、亡霊にその二つの耳を引きちぎられてしまうという悲しい物語です。これはですね、この耳なし法一っていう話は、私も生まれて初めて、聞いた怪談ですね。うちの父親が私に話してくれたんですけど、子供の頃に。うちの父親がですね、役者をやっていたので、非常にその朗読とか話を、こう物語を話すのがもうすごく得意で、特にこういう怪談はね、ものすごい怖いんですよ。この耳を引きちぎるところで、ここに耳があるとか言って、私の耳をガッと掴んでですね、でこうビリビリビリビリビリとか言って、耳を引きちぎる真似をするんですよ。もうちょっと一瞬父が嫌いになりますね、怖すぎて。もうそのぐらいですね、こう死に迫った朗読をね、幼い私を捕まえてしてくれたんですけれどもね、現代に移っていきましょう。現代では放送作家の新倉巌さんが1968年に日本初の心霊番組を企画制作しました。後に日本テレビのお昼のワイドショー内で放送されたあなたの知らない世界などによって1970年代の怪談ブームをリードしました。これね、覚えてますよ。私、小学校か、確かね、土曜日のお昼とかにやってたんですよ。で、土曜日午前中で学校が終わって帰ってくるとこれをやってて、これ見るのが楽しみだったんですけど、これを見た日はもう怖くて夜こう一人で眠れなくなっちゃったりしてね。それで母親に、あんた怖がるなら見なさんなとかって怒られたりとかっていう思い出がありますけれどもね。また、今最も有名なのはタレントの稲川淳二さんによる現代の生活様式に合わせた怪談が語られ、定期的な怪談のトークライブが続けられています。ね、やだなやだな、怖いな怖いなってやつですね。また、他にも、タレントの浜村淳さん、桜金蔵さん、つまみ枝豆さんなども怪談のストーリーテラーとして有名です。では、ちょっとここでですね、怖い曲を怖い曲を一曲聴いてもらおうかなと思います。今日本のね怪談のことをずっと話してきましたけど、こちらはですね、1973年にアメリカで公開されたホラー映画エクソシストのテーマミュージック、マイク・オールドフィールドでチュブラー・ベルズ。お聴きいただきました曲はマイク・オールドフィールドでチュブラー・ベルズでした。さあ、第1週目パーソナリティのモンチカがお送りしておりますラジオとラジコ、今週のスポットライトは、身の毛もよだつ怪談の秘密に迫っております。今ですね、このマイク・オールドフィールドのチュブラーベルズが流れてる間ですね、うちのディレクターさんがなんか子供の頃にね、このエクソシストを見てすごい怖い気持ちになって、すごい怖かった怖かったって言ってたら、なんかお兄さんがそのエクソシストのモノマネをわざとこうやってきて、それをなんか一週間ぐらい続けられちゃったら、なんかもうなんかおかしくなっちゃったっていう話を聞いて、あ、なんかこの曲選曲してよかったのかななんてちょっと思ってですね、ちょっとなんかこうなんか寒くなってきちゃったねって今話してたんですけれども、さあ、後半はですね、ちょっともっと寒くなるかもしれません。私がですね、怪談のストーリーテラーになってみたいと思います。ここからは私の実際の 体験した恐怖体験をですね、語ってみたいと思います。これはですね、私が、今から7年ぐらい前にですね、秋だったんですけども、冬も近づく秋だったんですが、いとこがですね、いとこのお兄ちゃんがいきなり急に亡くなったんですね。全然こう病気、何か持病を持ってたとかでもなくて、本当に急にくも膜下出血で亡くなってしまったんですね。で、いやー、もうびっくりだねーなんつって、お通夜やお葬式に参加して、参列して、そして、まあ帰ってきたんですけれども、その直後にですね、私風邪を引きまして、まあ普通の鼻風邪、喉風邪のような感じだったので、まあ病院にも行かずですね、市販の風邪薬なんかを飲んでこう、まあごまかし仕事に行ったり、普通に生活をしてたんですけど、その風邪がですね、なかなか治らなかったんですよね。なんかおかしいなぁと思っていたんですが、当時私はヨガ教室に通っていて、そこのヨガの先生が男の先生だったんですけれども、とっても霊感の強い方だったんですね。で、ヨガに普通に行って、ヨガ教室に行って、ヨガをやった後にですね、もう帰る時に、ちょっとモンチカさん、ちょっと残っていただけますかって言われたんです。で、残ってどうし、なんですかって聞いたら、最近お身内で亡くなった方いますかって聞かれたんで、いや、いとこのお兄ちゃんが急死したんですっていう話をしたら、今、モンチカさん風邪ひいてると思うんですけど、それ風邪じゃないですよって言われたんですよ。それは、いとこさんが連れて行こうとしてますって。なんでかっていうと、私その当時、まだ普通に OL さんをやってたんですよ。会社員をやってて、そこでの、こう、人間関係とかいろいろちょっと、こじれていて、すごく気持ちがマイナスだったんですね。なんか人に対してトゲトゲした気持ちを持ってたり。そういう気持ちを持ってる時って、死者と呼び合ってしまうらしいんですね。で、そのいとこのお兄さんも、予期せぬ、もう自分が死ぬなんて予期していなかったから、まだ生きていたかったし、すごく寂しいっていう気持ちを持ってるらしくて、それで、今一番気持ちが呼び合っていて近しいモンチカさんを連れて行こうとしてますって。だから、もうとにかく今すぐその、持っているそのマイナスな気持ちを捨ててくださいって僕が除霊しますから、とにかくその人に対して嫌な気持ちを持ったり、マイナスな気持ちをとにかく今すぐ捨ててくださいって言われて、で、除霊をしてもらったんですよね。で、とにかく息を吐くときは自分の中から黒いドロドロしたものが全部出て、息とともに出ていくと思って吐いてくださいと。で、息を吸うときは、もうキラキラした光を吸い込むようなイメージを持って呼吸をしてくださいって言われて。で、背後から一生懸命こうね、なんか気を送ってくれてね、先生が、除霊をしてくれたんですね。もう先生も汗だくになって、やってくれて。で、もう、なんか私ももうなんだか狐につままれたような気持ちでね、そんなことってあるの?と思って。でもなかなか風邪も治らなかったし、先生の言ってることもなんかわかる気がするって思って。で、もう本当にこう、なんていうのかな、もう神様に祈る気持ちで私ももうごめんなさいって人のこと嫌いだとか思ったりして、ごめんなさいって心を入れ替えます。助けてくださいってお願いをして、で、なんとかこう、除霊がね、終わりまして。で、除霊終わりましたと。で、なんとか、その、いとこさんはね、帰るべきところに帰っていただけるようですよっていうことをおっしゃっていただいたんで、ああ、よかったと思って。そしたらですね、その先生の携帯がピロピロって鳴ったんですよ。で、その携帯を見たら、気づいてくれてありがとうっていう一言メールが来て、そのメールが、いとこのメールアドレスからだったんですよ。私の携帯にじゃないんですよ。先生の携帯にですよ。先生といとこは面識がないのに、なぜか、いとこのメールアドレスから気づいてくれてありがとうっていう一言が来て、これ未だになんでなのかわからないです。ちょっと私も今話しながらちょっと寒くなってきてしまったんですけれども、これは、信じるか信じないかはあなた次第です。ということで、怖くなってきちゃった私も。ということで、今回の、スポットライトは怪談の秘密に迫ってみました。マハロー。 湘南在住のシンガーソングライターモンチカです。モンチカのミニアルバム時好評発売中。 iTunes、Amazon で検索してね。モンチカのラジオでボイトレ。はい、ということでですね、ちょっとさっき非常に微妙な終わり方をしてですね、もうなんか自分で話しててすごいなんか怖くなってきちゃったんで、もう気を取り直してもうこのコーナーパーッと行きたいと思います。はい、今日はですね、お悩みというよりはよくある質問、よく聞かれることについて、お答えしたいと思うんですけど、歌うとき、歌に必要なのってやっぱり腹筋ですか？っていうのをすごい聞かれるんですよ。腹筋運動とかやっぱした方がいいんですか？とかって、すごい聞かれるんですけど、まあ、諸説、ボイストレーナーさんによっていろんな見解はあるとは思うんですが、私は、そんなに必要ないと思っています。なんでかっていうと、高らかに泣く赤ちゃんがですよ、腹筋6つに割れてますかってことですよ。ね。赤ちゃんは自然に、こう、腹式呼吸がね、できてるんですよね。なので、こう、腹筋がそんな6つに割れるほどね、こう、バキバキに鍛えたりとかっていうのは、私はそれほど必要ないと思ってて、むしろ、腹筋に打って力が入ってしまうと、せっかく吸った息がブワーッと出てしまうので、腹筋よりは、姿勢をしっかり、キープする背筋、ね。そして、体幹ですね。まっすぐに、体を保っていられる体幹。そして、横隔膜を下げ続けておくという支えという言われているんですけど、横隔膜を下げ続ける力。この三つが、歌うたいにはとても必要なんじゃないかなというふうに思います。じゃあ腹式呼吸って体の中でどうなってるの？何が腹式呼吸なの？っていう話ですけれども、まあ、人間には胸式呼吸と腹式呼吸というのがあります。胸式呼吸っていうのはね、肺の浅いところの空気を出し入れして、まあ普段のね、日常生活私たちが行っている呼吸でございます。もう一つの腹式呼吸も腹式とは書きますが、これも肺で行っております。肺の深いところに空気を、吸い込んで、そうすると肺は、風船のような、ものですので、肺がこう肺の下の方がプーッと膨らんでいくわけですね。その空気圧に押し下げられたその肺のすぐ下にある横隔膜というやつがこうグーッと空気圧でこう下がっていくんですね。その、横隔膜のがずっとこう下がっておく力をつけるというのが非常に大事です。横隔膜というのは筋力のない筋肉なのですぐに上がってこようとしてしまうんですね。そこを空気をしっかりと吸ってなるべく長い間、この横隔膜さんを下げ続けておくという、まあ支えと言われているんですが、その力が重要になってきます。この支えの力をつけるトレーニングというのも数々ありますけれども、一番、手っ取り早いのは息を止める練習ですね。息を止めると言っても、息を吸って吐く息を喉でうって止めるんではなくって、吸った息をそのままお腹がね、お腹の周りがずっと張り続けた状態でずっとなんていうのかな、吸い続けて止めるというようなね、マックスまでずっと吸い続けて止めるというようなことをですね、1分間やれるようになるといいですね。1分間ずっと息を吸い続けるという、そんなトレーニングを、私は、だいたい1日本当に3セットぐらいですけれども毎日やっています。これはね、また、ちょっと、直接指導をしないといろいろ危険なこともあるのでですね、ぜひ、一度、モンチカの無料体験レッスンを受けていただけると嬉しいでございますですよ。ね、うまくまとまった。というところで、それでは、曲に行きたいと思います。モンチカで、時。
ウォーターテイメント。Thank you.
73.6MHz FM うららよりお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージ、リクエスト等の送り先をご案内いたします。 FM うららホームページより番組名ラジオとラジコ宛にお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォームから、例えばモンチカのラジオでボイトレのコーナーでしたら、このラジオでボイトレの専用タグがありますので、そちらから、簡単に書き込んでいただけます。採用された方は Facebook ページの放送後期でもお名前を発表させていただきます。こちらでは収録時の写真や流した楽曲の放送データなども掲載させていただきますので、ご覧になってみてください。詳しくはラジオとラジコの公式サイトをご覧になってくださいね。さてここで、私モンチカからお知らせがございます。8月のね13日の土曜日にですね、横浜の日の出町にこの春オープンしたばかりのライブ&レストランセラビーというお店があります。ここはですね、本格中華を楽しむことのできる、そして、最高の、音響環境でね、音楽を楽しんでいただくことができるという、とても素敵なライブレストランなんですけれども、こちらで、私モンチカと、ギターインストデュオドボルベさんのツーマンライブがあります。こちらはですね、ドボルベさんという方々はもう、非常にこうメジャーな活動をされている方で、全国の郵便局の CM ソングとかね、FM 東京さんでも、楽曲が起用されていたりなどという、幅広い活動をされている方ですが、こちらの、ドボルベさんとモンチカで、楽しく何かね、面白い企画をやってみたいなと思っております。18時オープン、19時スタート、2000円となっております。詳しくはですね、日の出町セラビーで検索してみてください。さて、今週の放送はいかがでしたでしょうか？ちょっと怖かったですね。自分でやってて怖くなっちゃった。ね、もしかしたらあなたの後ろに誰かいるかもしれませんよ。ね、私も今ちょっと振り返ることができません。何かがいそうな気がします。ね、やだやだ。さて、ラジオとラジコは毎週火曜日の夜11時のレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜にもございますので、ぜひお聞きくださいね。さて、来週の放送は8月9日火曜日、担当はこの方々です。
私井村あさみとバーチュエージェンシーのおすすめタレントがランダムに登場します。お楽しみに。
タレントの井村あさみさん、そしてバーチュエージェンシーより素敵なタレントさんが番組を盛り上げてくださいます。お楽しみに。さてさて、今週のお相手は第1週目パーソナリティ、湘南在住のシンガーソングライターモンチカでお送りいたしました。来月もお耳にかかりましょう。番組は来週もありますよ。それでは皆さん、アロンハ
ー。この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。